2024年3月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だよりわびさび第36号です。貸し出し問い合わせ、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター、休館日日曜月曜祝祭日年末年始。貸し出し専用電話 072-275-5027。 貸し出し受付時間9時30分から17時、開館時間9時から17時30分。貸し出し専用アドレス、図書 tosho@sakai-kfp.info。 代表電話 072-275-5024。 ファックス 072-243-2222。 代表アドレス、テント tento@sakai-kfp.info。 所在地、郵便番号 590-0808、 堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁 3-1。 目次1、展示図書館からのお知らせ1ページ。1-1、ボランティアさんが表彰されました2ページ。1-1-1、表彰者のお言葉4ページ。1-2、職員からの一言6ページ。1-2-1、転訳構成担当7ページ。1-2-2、相談訓練担当8ページ。1-2-3、貸し出し担当9ページ。1-3、メルマガ会員募集中10ページ。2、新刊案内について11ページ。2-1、お願い12ページ。2-2、新刊案内の表記について13ページ。3、録音図書14ページ。3-1、小説15ページ。3-2、その他19ページ。3-3、音訳デイジー雑誌23ページ。3-4、テキストデイジー24ページ。3-5、マルチメディアデイジー25ページ。3-6、定期刊行物寄贈図書ほか26ページ。3-6-1、デイジー図書27ページ。3-6-2、マルチメディアデイジー29ページ。3-6-3、オーディオ CD30 ページ。4、転訳図書31ページ。4-1、小説32ページ。4-2、その他33ページ。4-3、がん情報サービスホームページの転訳35ページ。4-4、転訳雑誌37ページ。4-5、定期刊行物寄贈図書ほか38ページ。4-5-1、展示図書39ページ。4-5-2、展示データ41ページ。目次終わり。1、展示図書館からのお知らせ。1-1、ボランティアさんが表彰されました。日頃のボランティア活動への感謝行事が開催され、以下の方々が受賞されましたのでお知らせいたします。日本盲人社会福祉施設協議会が主催する奉仕活動者の表彰では、以下の方が表彰されました。堺市転訳ボランティア光の会様、団体受賞。堺市転訳ボランティア光の会、北村理恵様。 堺市音訳ボランティア泉の会、川口純子様、渡辺時子様、公益財団法人鉄道交際会が主催する朗読録音奉仕者感謝行事では以下の方が表彰されました。奨励賞、音訳ボランティア泉の会、田住照子様、いつも当館をご支援いただき誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。1-1-1、表彰者のお言葉。光の会代表、福沢博美様。堺市転訳ボランティア光の会は、1966年に産声を上げ、今年で58年になります。会員同士で切磋琢磨しつつも、和気あいあいとした会活動を続けております。この度、日毛社協様より70周年のボランティア特別表彰をいただけることになりました。とても嬉しく感謝申し上げるとともに、これからも研鑽を積み、より多くの視覚障害者の方々のご要望にお応えできるように努めてまいりたいと思います。北村理恵様、今回日毛社協の表彰をいただくことになり、嬉しくありがたく思っております。思い起こせば、20数年前に堺市の広報で転訳ボランティアの記事を見つけ、展示のことは何も知らず軽い気持ちで応募しました。光の会に入会しても会のルールを知らず、なんとなく在籍している状況でした。それが20数年のうちに転訳を覚えていくワクワク感にはまりました。一つの語句に悩み、手引きを開き、辞書やネットで検索、周りの方に相談しつつ、一冊の本が出来上がります。丁寧さと正確さが求められますが、私はまだまだ見落としが多く未熟です。出来上がった本が視覚障害者の方々の役に立てていたら幸いです。現在は楽譜転訳にも参加しています。楽譜は難しく時間がかかります。メンバーで助け合いながら続けています。これからも細く長くマイペースで続けていけたらと思っています。この度は誠にありがとうございました。川口純子様、長く続けることができたということでいただいた賞で、戸惑ってもおりますが、とても嬉しいです。周りの皆様に教えていただいたり、助けていただいたことで、長く続けることができたのだと思います。そしてまた、いつも心よく構成に携わってくださる方々のおかげでいただいた賞だと思っております。ありがとうございました。渡辺時子様、この度の表彰は、私の個人的な功績だけでなく、たくさんの方の温かいサポートやご協力のおかげでいただいたものだと思っております。この表彰を励みに、今後も視覚障害者の皆様にとって、より良い福祉やサポートを提供するために日々努力し、より良い環境づくりやサービスの向上に少しでもお役に立てるよう精進してまいります。この場をお借りして、改めてこのような貴重な機会を与えていただき、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。田住照子様、この度、奨励賞をいただきましたことに、心から感謝申し上げます。どなたに感謝？それは、賞をくださり、音訳活動を支援してくださる鉄道交際会様へ、音訳ボランティアを育ててくださる堺市点字図書館様へ、そして泉の会の皆様への感謝です。何か賞をもらった人が、皆さんのお力です、皆さんのおかげです、とよくテレビなどでも言われますが、まさにその通り。音訳も一人でできるものではありません。これからも皆さんのお力をお借りして、 録音図書制作を続けていきたいと思います。ありがとうございました。1-2 職員からの一言。年に4回発行しているわびさびですが、4回のうち2回を職員からの一言として掲載いたします。普段あまり関わることのない担当職員もいるかと思いますが、点字図書館にはこんな職員がいるのだと興味を持っていただければ嬉しいです。ぜひご一読ください。1-2-1点訳構成担当、田中陽子。点字構成担当の田中と申します。主な業務として、ボランティアさんから点訳していただいた点字データをサピエに登録する前に、最終構成を行っております。誤字のチェックはもちろんですが、点訳者さんと意見交換しながら、レイアウトの工夫や確認なども行います。最近では、絵本や漫画、雑誌やがん関係の冊子などのほか、一般書の中でも、エーデルというパソコンソフトで作成された点図を取り入れられることが増えてきましたので、そのエーデルの構成も行っています。特にエーデルでは、漫画や絵本の絵はもちろん、目で見ることはできても、私たち見えない、見えにくい人たちにとって、触れることができないものに、エーデルを通して触れ、その形を知ることができることを、とても嬉しく、そして興味深く取り組んでおります。これからも、エーデル含め、点字図書をご利用いただいている皆様にとって、より読みやすくお届けできるよう、構成業務に取り組んでまいります。1-2-2、相談・訓練担当、安山周平。皆様こんにちは。相談・訓練担当の安山と申します。いつも点字図書館をご利用いただきありがとうございます。早いもので私が堺に移り住んでからもうすぐ10年になります。これまでに九州、東北、東海、関東と各地を転々としてきましたが、関西は初めてということで、当初はとても不安がありました。皆様に温かく迎え入れていただき、多くの方と出会うことができ、とても感謝しています。私がこの業界に携わり始めた18年ほど前は、テープ図書が主流でしたが、今ではデイジー図書をオンラインで聞けるようにもなり、また、スマートフォンを使って声で電話をかけられるようになるなど、便利な様々な機器が生み出されました。まだまだかゆいところに手が届かないといったことも多くありますが、少しずつ進化しているのだなと思います。これからも日々新しい情報を集め、少しでも皆様のお役に立てるような情報を届けられるよう努めてまいります。皆様からも、こんな便利なものがあるんだよといった情報をぜひ教えてください。それが誰かの役に立ちます。どうぞよろしくお願いいたします。1-2-3貸し出し担当太田恵子。いつも点字図書館をご利用いただきありがとうございます。今年度も皆様からたくさんのリクエストをいただきました。特にお電話では直接お声が聞けるので、リクエストをお伺いするまでのちょっとしたやりとりにほっこりしたり、皆さんの元気なお声にこちらまで明るい気持ちになったりしています。いつもありがとうございます。さて、そのリクエストについてですが、皆さんはちゃんとタイトル覚えてないから、そんな曖昧なことでリクエストしたら悪いなぁと、思ったりされていませんか？でも、それは読みたいなと思った本ということです。曖昧でもうろ覚えでも構いません。ぜひ遠慮なくリクエストでお尋ねください。どんな特徴を言ってたのか教えてみてよ、と推理を始めるミルクボーイの漫才のように、 やりとりの中からたくさんヒントをいただきながら、一緒に読みたいなと思った本を見つけていきましょう。時には迷宮入りするものもあるかもしれませんが、そうそう、その本という一言で、私も探偵冥利に尽きる気分を味わうことができます。笑い。もちろんタイトルや著者名がはっきりしているリクエストも大歓迎です。皆様からのたくさんのリクエストをお待ちしております。1-3 メルマガ会員募集中。当館のメールマガジンはわびさびで載せきれない最新の情報をご提供しております。まだまだ発行回数は少ないですが、メルマガを利用されていないお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。登録をご希望の方は、件名にメール配信希望とお書きいただき、本文に氏名をご記入の上ご送信ください。メールアドレス、図書、tosho@sakai-kfp.info まで。また、点字図書館のご利用についてもご存知のない方がいらっしゃいましたら、そちらもぜひご紹介をお願いいたします。2. 新刊案内について。今回の新刊案内は、2023年10月から2023年12月に完成し、新蔵書となった音訳・転訳図書の紹介です。2-1 お願い。リクエストの際は必ずフルネームをお知らせください。貸し出し期間は3週間です。他館から借り受けしている図書は早めに返却をお願いする場合があります。貸し出しタイトル数は原則として6タイトルです。延長を希望されるときはご連絡ください。郵送ケースの中に貸し出し希望図書などのメモを入れるときは必ず名前をご記入ください。録音図書に異常があればご連絡ください。2-2 新刊案内の表記について。録音図書の場合は、署名、著者名、録音時間、出版社、発行年月、登録番号、小録、備考の順で表しています。貸し出しを希望される場合は、登録番号を貸し出し担当者までお伝えいただくとスムーズです。なお、従来通り、署名や著者名からでも検索することができます。シネマデイジーの場合は、タイトル名、原作者名、監督名、録音時間、販売会社名、制作年、登録番号、小録、公開年、備考の順で表しています。また、転訳図書の場合は、署名、著者名、出版社、発行年月、巻数、ページ数、小録、分類番号、備考の順で表しています。貸し出しを希望される場合は、署名や著者名を貸し出し担当者までお伝えください。3. 録音図書 3-1 小説子心親心愛仙堂貸し話5玉木大和著5時間51分文藝春秋2023年7月、5634。幸の友達、おとみが母親に捨てられた？無口で頑固な大工のおじに引き取られたおとみは、幸を頼って愛仙堂に逃げてきた。江戸染まぬ、青山文平著、5時間58分、文藝春秋、2023年8月、5647。村から出てきた俺たちは、江戸のどこにも引っかからねえ。人生を必死に泳ぐ男と女を鮮やかに描き出す唯一無二の味わい。傑作7編。カード紙。 中村文則著、15時間44分、朝日新聞出版、2023年9月、5650。占いを信じていない占い師であり、違法カジノのディーラーでもある僕に舞い込んだ、ある組織からの指令。それは、冷酷な資産家の顧問占い師となることだった。国内外から新作を待望される著者が描き切った、不利陣を超えるための強き光。文庫版後書きを過筆。恋の終わりに、西田つくる著、9時間48分、幻冬舎メディアコンサルティング、2022年9月、5651。大阪で発見された刺殺隊、被害者と接点を持つ眉目秀麗な女たち、被害者に告示した謎の男、交際関係がつかみきれず、迷宮に入りかけたその時、ある人物の言葉により散乱していたピースがつながり合い、本格派ミステリー。甲子園でもう一度君に会えたら、片瀬真由子著、6時間54分、文芸社、2021年6月、5632。東京本社から大阪営業所へ転勤してきて3年、嫌がらせのような会社の事例に従い、なんとかやってきた。地元を出て一生懸命に働き、気づけば30代も半ばを迎えていたリサは、高校球児だった恋人への断ち切れない思いを抱えたまま、母校が出場する甲子園に向かう。そこで出会った一人のおっちゃんとの交流を通じ、彼女の気持ちはどう変化していくのか。切なさが漂うノスタルジックな物語。今夜は眠れない。宮部みゆき著、8時間24分、角川書店、2002年5月、5649。母さんと父さんは今年で結婚15年目。僕は中学1年生でサッカー部員。そんなごく普通の平和な我が家に、ある日突然暗雲が立ち込めた。放浪の相場師と呼ばれた人物が、母さんに5億円もの財産を遺贈したのだ。お隣さんや同級生は態度が変わり、見ず知らずのおかしな人たちからは脅迫電話があり、おまけに母さんの過去を疑う父さんは家出をし、相場師はなぜ母さんに大金を残したのか。壊れかけた家族の絆を取り戻すため、僕は親友で将棋部のエースの島崎と真相究明の調査に乗り出した。象印の夜、新若様同心徳川龍之介一、風の町を著、5時間17分、双葉社、2023年8月、5643。田安徳川家の御曹司の身分を隠して、江戸の町を守る見習い同心徳川龍之介。南町奉行所の同心たちがフグの毒に当たる中、一人無事な龍之介は一手に調べを引き受けていた。そこへ象に踏まれた死体が見つかったとの知らせが。化け物の村。新若様同心徳川龍之介に、風の町を著、5時間17分、くたば社、2023年10月、5653。浅草に新たに作られ、多くの町人たちの耳目を引くお化け屋敷で、お岩に扮した人間が殺されるという事件が起きた。知らせを受けた南町奉行所の見習い同心である徳川龍之介は、真相を探るべくお化け屋敷を巡ることになる。異様なまでに凝った作りのお化け屋敷の中で、徐々に手がかりを得る龍之介だったが、事件は思わぬ様相を呈し始め、 傑作時代小説シリーズ続編の真相版第2弾。すずめの戸締まり、新海誠作、8時間58分、角川、2022年10月、5640。九州の静かな港町で、おばと暮らす17歳の少女、すずめは、ある日、扉を探してるんだ、という美しい青年と出会い、過去と現在と未来をつなぐ戸締まりの物語。2022年公開映画の小説版。始まりの木、夏川宗介著、10時間46分、小学館、2023年8月、5645。これからは民族学の出番だ。偏屈民族学者古谷寛次郎と助手藤崎千佳の神様を探す旅が始まる。長野、京都などを舞台に、生きること、学ぶことの意味を問う、木と森と空と大地と人の心の物語。前後は収録。バスを降りたら、真島芽入著、5時間50分、PHP 研究所、2023年2月、5646。通学のバスの中で見かけるあの人みたいになりたい。同じ中学の受験に合格したなつると落ちた率。バスを降りた二人は新たな一歩を踏み出し、名前も知らない男女の視点で描く青春成長物語。名犬マジック3。山本浩司著、10時間47分、双葉社、2023年6月、5635。陸上選手、技術職女性社員、小学生の女の子、市役所職員。迷い犬のマジックは、人生曇り空の人々の前にひょいとやってくる。一緒にいると、まるで魔法のように、素晴らしい気づきや出会いに導かれて、書き下ろし第3弾。3-2、その他。一汁一菜で良いという提案。土井善晴著、5時間53分、新潮社、2021年11月、5652。日常の食事は、ご飯と具沢山の味噌汁で十分。あれば漬物を添えましょう。料理研究家土井善晴が心身ともに健康であるための一汁一菜の実践法を紹介しながら食文化の変遷、日本人の心について考察する。お母さん大丈夫？乳がんの親とその子供のためのプロジェクト作。26分、小学館、2010年2月、5644。病院に行ってくると言ったお母さん。帰ってきたお母さんはいつもとちょっと違うみたい。おっぱいを一つ病院で取ってもらったんだって。乳がんになったお母さんと子供が見る絵本。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。大腸がん第5版、各種がん103。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編。1時間19分、2022年12月、4630。大腸がんの検査と診断から治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、国立がん研究センターのがんとお金の本、片井仁志、大江雄一郎、ほか監修、9時間26分、小学館クリエイティブ、2016年11月、5638、 胃がん、大腸がん、肺がん、肝がん、乳がんの検査や治療にかかる費用から医療負担軽減のための公的制度まで、国立がん研究センターの経験と先端的情報をもとに、がん患者や家族が知りたいと思う知識を網羅的に収録。知っておきたいがんのこと。2023年4月改訂版。国立がん研究センター、がん対策研究所監修。3時間4分。住友生命保険。2023年5641。がんについての啓発を目的に、がんについての基礎知識や治療内容、患者さんの声など幅広い情報をわかりやすく提供します。太郎の嫁の物語。三浦明子著。7時間17分。ビジネス社。2023年7月5639。結婚してからずっと私は夫とその家族に驚き続けていた。実家とはあまりにも違うタイプの家族を前に何度も息をのみ。三浦主門、園綾子夫妻の一人息子、太郎に嫁いだ著者が今夏の人々との思い出を綴る。友達や、内田林太郎作、28分、改正社、2011年2月、5633。ある日、狐は友達屋さんを始めることを思いつきました。1時間100円で友達になってあげるのです。森で一番の寂しん坊の狐は友達を上手に作れるでしょうか。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。野球の子、上条武史著、5時間16分、二見書房、2022年8月、5648。奇跡のホームランを打った子、廃部寸前だった小さな島の子、丸刈りをかけて応援した子、最も残酷な一日を経験した子。高校野球大好き芸人上条武史がスイングで人生を切り開く球児たちの青春を温かく描く。私は女優、浅岡瑠璃子著、9時間22分、日本経済新聞出版社、2016年7月、5637。知られざる生い立ちから76歳まで、浅岡瑠璃子が自ら言葉を選び抜いて綴った自伝。山田洋次インタビュー、高橋秀樹、近藤正臣との対談。出演作品リストも収録する。日本経済新聞連載を書籍化。不思議なお人形ミラベル。アストリッド・リンドグレーン作、54分、改正社、2005年7月、5642。今まであったことで一番不思議なことをお話ししましょう。2年前のことです。私が6つの時でした。ブリッタ・カイサがどうやって不思議で可愛いお人形のミラベルと会うことができたかという、とっても不思議なお話。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。ママは海賊。カリーヌ・シュリュグ文。42分。公文社。2020年3月。5636。僕のママは海賊。カニなんてへっちゃら号で宝の島を目指して旅をしている。旅から帰ってきたママはいつもとても疲れていたけど、乳がんと戦うママを海賊になぞらえ、治療に取り組む姿を伝えるユニークな絵本。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。3の3、音訳デイジー雑誌。母の友、月刊誌、 月一回、福音館書店発行。母の友は、1953年の創刊以来、揺れ動く時代を、お母さん、お父さんと一緒に歩み続けてきました。母の友は提案します。ゆっくり子育て、そして紙面を通じてお母さんたちを応援していきます。内容紹介。2023年10月号特集、炭水化物気になりません?11月号特別企画、子供に聞かせる一日一話。12月号特集、声が聞きたい。3-4 テキストデイジー。テキストデイジーについて、テキストデータを合成音で読み上げるデジタル図書です。CD を PTR3 以降のプレクストークに挿入するだけで、図書を再生することができます。パソコンの場合でも、対応する再生ソフトが入っていれば再生可能です。展示図書館では、堺市発行のチラシ等のテキストデータを作成し、出来上がったものを随時テキストデイジー化しています。堺市発行のチラシ類のテキストデイジーについては、貸し出し担当にお問い合わせください。各タイトルを一つのフレーズにしています。がん登録、国立がん研究センター、がん情報サービス。災害時の熱中症予防、避難生活、片付け作業時の注意点。厚生労働省、知っておこう、熱中症予防のために、視覚障害のある方。厚生労働省、障害のある方の熱中症予防ポイント。厚生労働省、妊孕性、国立がん研究センター、がん情報サービス。熱中症予防のために、皆様へご注意とお願い。厚生労働省、標準治療と診療ガイドライン。国立がん研究センター、がん情報サービス。放射線治療、国立がん研究センター、がん情報サービス。3-5マルチメディアデイジー。マルチメディアデイジーについて、視覚障害など様々な原因で印刷物を読むことが困難な人のために開発された電子書籍形式の一つで、音声と一緒に文字や画像が表示されるデジタル図書です。文章を読み上げる音声を聞きながら、画面上で絵や写真を見ることができます。文字の大きさ、音声のスピード、文字の背景色を選ぶことができます。CD をパソコンに挿入するだけで図書を再生することができます。展示図書館では音声のみを抽出した CD で貸し出しを行いますので、リクエストから発送までに少しお時間をいただきます。ご了承ください。各タイトルを一つのフレーズにしています。お母さん大丈夫?乳がんの親とその子供のためのプロジェクト作。カチカチ山、長谷川節子文。友達や、内田林太郎作。野ネズミくんの素敵なマフラー。ませなおかた作絵。黒猫アッシャー家の崩壊。エドガー・アラン・ポー著。3-6定期刊行物寄贈図書他。3-6-1デイジー図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺月刊堺市市長公室広報課。ひばりのブックレター。堺市立三原図書館、堺市人権教だより、心の響き、年間、堺市人権教育推進協議会、小樽市展示図書館金刊録音図書、月刊、小樽市展示図書館、 月刊民泊、月刊国立民族学博物館、声のカタログ、月刊テクノ福祉研究会、声の広報構成各月社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、声の食生活情報、月刊健やか食生活協会、展示毎日、各週毎日新聞社、全国展示図書館新刊デイジー図書目録、月刊静岡県視覚障害者情報支援センター、日展デイジーマガジン、月刊日本展示図書館、日誌連アワー、月刊社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、 NHK 短歌、月刊グループ N 文、ライト&ライフ、月刊東京ヘレンケラー協会、こんなに面白いファイナンシャルプランナーの仕事第4版、青野正夫、荒川誠著、迷惑施設としての学校、小野田正俊著、中国史を彩った女たち、高橋英二著、令和4年度食料農業農村白書、農林水産省編、正解は一つじゃない、長谷川真理子監修、こじらせ美術館、中村邦夫著、大安心心配するな、なんとかなる、尾関総園著。3-6-2、マルチメディアデイジー。各タイトルを一つのフレーズにしています。10代からのワークルール4、上西光子監修。絵本子供日本語学5、阿部智代ほか文。平家物語私の古典、木村二郎文。
アルマの名前が長いわけ。フアナ・マルティネス・ニール作。
3-6-3、オーディオ CD。各タイトルを一つのフレーズにしています。ゆずり派、堺市立図書館だより。明日への声、各月、内閣府政府広報室。コーヒーブレイク、月刊、小樽市展示図書館。4、点訳図書。4-1、小説。あたしだけに似合うもの、幽霊通り商店街4、多部智子作、福音館書店、2011年9月、全1巻、142ページ。私はリカ子、薬局の娘。モデル志望でおしゃれにバッチリ気を使い、ヒップホップダンスに打ち込み、雑誌の読者モデルにもバンバン応募。わからず屋のお父さんなんか無視。でも、連れの子に先を越されそうで。913。4-2、その他。関西防癌第5版、各種癌104。国立癌研究センター、癌情報サービス編集委員会編。2022年7月、全1巻、84ページ。関西防癌の検査と診断から治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。膀胱癌、第4版、各種癌、154。国立癌研究センター、癌情報サービス編集委員会編。2021年4月、全1巻、94ページ。膀胱癌の検査と、診断から治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。 なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。小児の肺細胞腫瘍第3版、小児がん188、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編、2023年2月、全1巻、64ページ。小児の肺細胞腫瘍についての基礎知識から、検査と治療、療養の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。日本古典名作集、高野正美著、改正者、1965年10月、全4巻、526ページ。義経記、竹取物語、今昔物語、宇治周囲物語、右月物語、他一編を少年向きに際は、908。モズ古墳群を歩く、巨大古墳全案内、久世仁著、創原者、2019年6月、全4巻、564ページ。なぜ古墳はこんなに面白いのか。人を引きつけてやまない巨大な大仙古墳、仁徳天皇陵古墳から、大小の大きさも形も様々な古墳まで、大阪府堺市にあるモズ古墳群の現存古墳をすべて探訪し案内する。210。なお、こちらの図書は点図によるイラストが含まれております。4-3、がん情報サービスホームページの点訳。国立がん研究センター、がん情報サービスホームページ http://ganjoho.jp 治療と生活にある症状を知る生活の工夫内からの点訳です。点字図書は以下の各症状を一冊にまとめた状態で貸し出しいたします。なお、追加修正等で差し替えを行う場合がございます。最新の情報につきましては、上記ホームページをご確認いただくか、貸し出し担当にお尋ねください。様々な症状への対応、22タイトルあります。1、痛み。2、下痢。3、口内炎、口内の乾燥。4、呼吸困難、咳、痰。5、しびれ。6、出血しやすい、血小板減少。7、食欲がない、食欲不振。8、脱毛。9、だるさ、倦怠感。10、尿が出にくいことについて。11、尿が漏れる、トイレが近いことについて。12、眠れない、不眠。13、吐き気、嘔吐。14、発熱。15、発熱性好中球減少症。16、皮膚と爪のトラブル。17、貧血。18、便秘。19、ほてり、のぼせ、発汗。20、味覚や匂いの変化。21、物忘れ、認知機能の低下。22、リンパ浮腫。4-4、点訳雑誌。ジュニアエラ、アルファベット小文字、JUNIOR、大文字、AERA。両面書き、毎月、各2巻から3巻。朝日新聞出版発行。一からわかる月刊ニュースマガジン。政治経済や科学、文化、スポーツを朝日新聞の専門記者らが解説。毎号の特集で 関心の高いテーマをさらに掘り下げます。職業人インタビュー、ものづくり現場ルポなど、楽しくバラエティ豊かな紙面展開は、大人も子どもも楽しめる内容です。4-5 定期刊行物寄贈図書ほか。4-5-1 展示図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺月刊全一巻。堺市市長公室広報課。堺市人権教だより心の響き年刊全一巻。堺市人権教育推進協議会。展示構成隔月全一巻。社会福祉法人日本視覚障害者団体連合。展示毎日週刊全一巻。毎日新聞社。ふれあい羅針盤月刊全一巻。内閣府政府広報室。ライト&ライフ隔週全一巻。東京ヘレンケラー協会。テルミ隔月全一巻。日本児童教育振興財団。慰安婦問題って何だろう。全三巻。ヤンチャンジャ著。動物英語フレーズ大集合。全二巻。川本望著。アイドルが好き。全二巻。井上美穂子作。お江戸豆吉3。全二巻。桐生玉木作。レンコちゃんの探し物、全一巻、ともりしるこ作。電子レンジでミートクッキング、全一巻、健やか食生活協会制作。4-5-2、展示データ。各タイトルを一つのフレーズにしています。月刊視覚障害、その研究と情報。毎月全一巻。社会福祉法人視覚障害者支援総合センター僕たちのスープ運動全5巻ベン・デイビス作私たちのアメリカンドリーム全4巻ケリー・ヤン作箱舟に8時集合全1巻ウィリヒ・フーブ作奥付け発行堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター発行人原田敦氏住所郵便番号 590-0808 堺市堺区朝日ヶ丘中町4-3-1奥付け終わり以上でわびさび第36号を終わります制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。